2月27日、TSS 第2回初心者講習会決定しましたよ皆様、来たる3月12日 3.12 白子場と水上公園にて、前回と同じ12時より行いたいと思います。3月12日の12時より初心者講習会第2回、前回大好評を博した初心者講習会、もう2回目3月12日で3月いっぱいで白子坊と終わってしまうので最後になろうかと思いますが、行いたいと思います。ぜひご参加いただきたいのと、プラスお手伝いいただける方いらっしゃったら喜んでお手伝いお待ちしております。リスクの楽しさを皆様に伝えていきたい。また次がですね、今のところ予定できないので、場所の関係で、ぜひここでですね、また皆様の新しい皆様も、前回参加してくださった皆様もまたお会いできたら嬉しいと思っています。よろしくお願いします。今週はですね、私が最近ちょっと研究をしている分野、ショットについて、分野というか、ショットについてなんですけど、まあ、ちょっと技術論じゃないんですけどね、初心者の方にも分かりやすいようにショットはこういうふうにやるんですよみたいな話をしたいと思います。それでは今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
東京スタイリッシュスポーツレディオ、
皆様こんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。この番組はディスクゴルフを中心とした最新のフライングディスク事情をお送りいたします。
安定してきた。
はい、まあ、今ねテキストを見て喋りましたけどね。
読んだんですね。
はい、読ませていただきました。はい、
こんにちは。
こんにちは。はい、ということでですね、オープニングで T2 からもありました通り、はい、今日はショットの話ということで、
はい、
もうねタイトル決まってますよ。題して
ショット解体新書。
言っちゃったじゃないですか。はい、T2 のねショット解体新書ということで、
はい、
以前何回ですかね、パットの解体新書は、
はい、
以前放送でありまして、
はい、
まあ、パットは何たることかと、
うん、
ね、T2 パットの神様なので、
はい、
そちらの方を解体していただきましたが、
はい、
今回ショットですね。
はい、
T2 でも、ね、
九州男児さんは、ね、食いつく内容ですよ。
論好き、
はい、
九州男児さん、
はい、
聞いてますかね。
ですが、
はい、
but しかし、
はい、
今から喋る内容は
ほう
ちょっと、
うん、
僕もまだパッドショットの神様じゃないのでちょっと迷いのところをまだ全然完成してないんですが、
はい、
今日喋りながらそれがきっと喋ることによってまたアウトプットされて見えてくることもあるかなということで、
はい、
とりあえず喋ろうと、
うんね、皆様と一緒に考えていくかということですね、
はいはい、一緒に勉強しましょうという感じ
で。はいどっかで聞いたフレーズですが、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、それでは、じゃあセーフティーが代表しまして、皆さんのリスナーの代弁するには、はい、おこがましい話なんですが、
はい、
まあちょっと T 中だって
T 中のね T 中のね、
はい、T 中の、まずお話からお伺いしたいんですが、
そもそもね、
はい、
その解体新書なわけですよ。
はい、福沢諭吉でしたっけ。
解体新書は
杉田玄白。そうだ、学問のすすめだった
杉田玄白ですが、
はい、
解体しないと意味がないということで、
はい、
パッとまずショットを解体していこうと、
うん、
いうところを始めようと思います。
はい、
でショットを解体すると、
うん、
多分ですね、
はい、
大きく分けて、
うん、
5工程からなってると。
はい、時間軸でいいんですよね。
そうです、
はい、
で、まあ時間軸なんですけど、
はい、
まあ時間軸はちょっとなしにして話すと、
はい、
まず第一に、
うん、
手首が使えてるか。
ほう。
リスト。
リスト。はい。
うん、手首。まあ、手首でいいですね、うん。
はい。
手首の最後の返しが使えるか。それから、うん、肘が使えているか。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。うん、
そして、肩が使えているか。
うん。
うん、そして腰が使えているか、
うん、
そして下半身が使えているか、
うん、
この5工程に分かれる、この 5つの大きな柱に分かれるわけですよね、うん、
ちなみに時間軸で言ったら逆に、
逆ですね、
でからいきますよね、
はいはい、下半身が動くところから始めてますから、うん、まあ、その5つが大きな柱として存在すると思っています、
はい、
で、まあ、時間軸的に言うと下半身から腰に伝わってくる、
うん、
腰から肩に伝わってくる、うん、で肩から肘に伝わってくる、
うん、
肘から手首に伝わってくる、はい、それをうまく効率よく伝えた人が、
うん、
結果的に飛距離を得られる。あくまでごめんなさい、飛距離の話です、飛距離、ね、
はい、
飛距離を得られる、
はい、
と考えています、
はい、
で、
うん、
大抵の人が、
はい、
まず今のディスクゴルファーを見ていると、
うん、
手首を使うのがすごく下手くそ、
うん、
はい、それから、うん、ステップこそしていますが、
はい、
下半身をから腰に伝えていく動きをできる人がすごく少ないなというところを見ています、
はい、
なので、まあ、1番が、
うん、
まあ、ちょっと時間軸と逆なんですけど、1番が手首、はい、
うん、
2番が肘、
うん、
3番が肩、
うん、
4番が腰、
うん、
5番が下半身、
うん、
と考えると2番の肘から4番の腰までの間で、2から4の間でプレーしている人が非常に多いと、
うーん、
いう印象を受けます、
はい、
ということは、
うん、
それが1から5に広がれば、
うん、
もっと飛ぶようになるんですよ、
はい、
っていうところには行き着いていて、うん、人それを単純に分類分けまでできちゃう、
お
その人の投げ方を見れば、
はい、よくティッチ投げ方を見るとどういうこうだよねとか、背中使っちゃってるよねとかさ、いろいろ分析してるじゃないですか、
はい、
それもその分類分けによって見れるんですか、
ティッチアイがティッチアナライザーが
はい、
ちゃんと見てくれるんです。
へえ。
で、T2's Analyzer によると、
はい、すいません、あんま英語詳しくないですけど、アナライザーってどういう意味でしたっけ？
分析ですね。
あ、そっかそっか、はい、宇宙戦艦ヤマトのね、アナライザーしか知らないんで。
分析をするとですね、
はい、
まあ、あくまでこのチーム以外の人をここで出してしまうと、って言われちゃうのも嫌な、
はい、
あくまで TSS 視点でいくと、
は
い、まず、
うん、
ツヨティね
、はい、
僕の記憶してるツヨティが3と4ですね。
ああ、まあそうでしょうね。
肩から腰回すのと、
はい、
腰を一生懸命、あ、ね、
腰回ってないんじゃない？
あのね、違うの。
え、
これはなんかうまく分類できない。腰と肩が一緒に回っちゃってるんです、
はい、ああ、わかります、わかります、わかります、はい、わかります。
でその後に肘が出てくる感じ、
うんうんうん、
で手首が使えないんです、
はい、
だから腰と肩が同時に出てる動き、
うんうん、
で肘が出てくる、だから2と、
うん、
4か、
うん、
3が抜けちゃってる動き、
うんうんうん、
腰と肩が、
はい、
腰と肘だけで投げてる、
うん、はい、
わけですよ。
なるほど、
うん、
そう指摘されるとちょっと分かりやすいですね。
でしょ、
はい。
で、
うん、
じゃあ例えば TSS マネージャー、
マネージャー
岸さん
は、
は
い、
思い出せない岸さんのフォームは、はい、あんなにね毎週一緒に投げてるのにね岸さんは、
うん、
あでも岸さんは割と下半身使えますね、
うん、
でもあの基本的な下半身が弱いので、
うん、
連動がうまくしあもうまく連動させながらも、
うん、
でも伝われきれてないんだよな、
うん、
で手首も割と上手に使えるのに、
うん、
ショットの時に使えなくなっちゃうんですよ、
うん、
なので、まあ、2から肘から、
うん
関心もな
効率の問題も絡んでくるんですかね
絡んでくると思います、
うん、
で腰と肩が割と同時に動いてくるんで、
うん、
2,3 で、まあ、4も使えてきてるかなっていう感じの動きですね、
うんはいうん、
これ僕上から言ってるんじゃなくてあくまに T2 アナライザーの目で見た客観的な 目線ですよ、
はい
はい、で杉渕くん、
はい、
ESS マネージャー杉渕くんなんかは手首を使って投げてるので、
うん、
1から腰まで、
うん、
4までの動きができてますね。
下半身はあんま動いてないってことなんですか。
下半身はあんまりうまく使えてないですね。
う
まく使えてないっていう言い方は語弊があります、うんうん、連動してないですね、
うんうん
でもうちょっと言うなら、
はい、
杉渕君の場合は1から4というか1から3に近い腰と肩も割と一緒に動いてくるんですよ、うん、
あははは
で手首とかがうまく修正できるタイプなんですよ。
うーん
面白いでしょ、
はい、
で私なんかを客観的に見ると、
うん
はい、私は2から4で投げるんですよ、
手首はいかないですか。
手首はアプローチの時とかは柔らかく使えるんですけどショットだと使えなくな、うん、使えないんですね。
へ
え。で、
うん
下半身を最近ガッて右足で最後止める動きが出てるんで、
うん、
下半身から伝わってるように見えるんですけど、
うん、
左足で逃がしちゃってる、
うん、
で、
はい、
結局腰あ下半身と腰が同時に動くんですね僕の、
うんうんうんうん、
で腰から上は連動してくる、
うん
でも最後 あの手首が使えないんで、
はい、
2、3、4で投げてるんです、
うん
はい
はい、
で TSS 的にこれが一番数字が広くできるのは実は、うんまあ、下半身を伝えるっていうのはすごく難しい動きなんですけど、
はい、
これ陽平くん上手なんですよ、
はい、
陽平くんは5番の下半身の動きができてそれを腰に伝えられる動きをできるんですよ、
はいうん
でも陽平くんも手首の使い方が上手じゃない、上手じゃないってごめんなさい、さっきからそういう言い方をおっしゃってるんですけど連動してこない、
うんうんうんうん、
言い方を進んで 2,3,4,5 っていう感じ、
はいはい、これさ、
はい、
陽平くんは要はあのこの間の大人フォーム論論じゃないけど、はいはい、あれで言ったら前からやってたじゃないですか、
はい、
それも腰が使えるとか下半身使えるっていうのは関係してくる話
してきます、うん、ああ強いって鋭いですね、
はい、
珍しく。
いやでも実はねちょっと、手首までいけるのかなって今一瞬思ってたんですね、
はい、
陽平くんの例をとって、
はい、
でも手首はいかないのかと。
いや行く人はいるんですよ、
はい、
TSS にはいないんでそれはあえて、名前は挙げないんですけど、
はい
あまあ、でも日本人はあれだ挙げないんですけど、
うん
いますね、外人で上手な今のトップの人たち。分かりやすいのはあのリッキーとか、あのリストの強さの連動のさせ方とかも素晴らしいですよ。
へ
手首上手に使う、
うん、
たりとか、
はい
あポール・マクベスとかもやっぱりすっごい上手、ウィル君ももちろん上手なんですけど、
はい、でもその最終的に手首が連動してるかどうかっていうところで飛距離は変わってくるから言ってること、はい、
変わるし精度も変わると思うん
ですよ。精度もか、
はい、両方に大きくさ、いやもちろん飛距離も最後の 10m ぐらい変わるんじゃないですか、そこをうまく使うと、
はいはい、それはあの例の子供からやってるとかやってないとか関わらずできてくる話なんですか？
関わると思います。
関わるんだ、
はい。でただ今の日本でできてる人を何人か知ってるんですけど、
はい、
まあ、みんな子供の頃からやってる人たちですね。
ああそうなんですね、
はい、その辺はその5番の下半身から腰に伝えてくる動きと、
うん、
肘から手首に伝えてくる動きっていうのは、
うん、
意識してやってないレベルの人たちが多いとは思います。
はい、
じゃあ割とでも下半身から腰に伝えていく方が訓練でできるのかな。でもなんかそういう動きがなかなかショットになるとアプローチなんかだと僕もできるんですよ、はい、手首使えるとかするんですけど、
うんうんうん
うん、思いっきり振り抜こうとか思っちゃうとできなくなりますね、
まあ、力みってわけじゃないんですけどフルショットっていうあれになると、はい、最後の手首っていうのは
硬くなります、
ね、っていう感じになりそうですよね。
なります。考えると本当はその電電太鼓の原理を考えると、は
い、うん、
止めて次に加速するでしょ、はい、肩から肘に伝えるとき一回肩動きたくてバーンって止めて肘に伝えて加速させるでしょ、はいはいはい、
うん、
肘が行き切ったところでまたバーンって止めるから次がボーンって出てくるでしょ、
はい、
それはまあ電電太鼓のブランブランブランっていうところに間に指突っ込むとその後加速してぐるぐるぐるって巻きつくじゃないですか、うんうん、それと全く同じ理屈なんですけど、はい、どこまで行って中でボーンって止めてあげることによって次にバーンって伝わってくるっていうところの肘のところでバーンって抜け切っちゃうのか、
うんうん、
そこもガーンって止まって最後に手首を先でボーンって出てくるのかっていうところと大きな違いじゃないですか、
うん、
加速の原理を1個使えるか使えないかの違いなんで、はいはい、すげえ大きな違いなんですよ、はい、実は、
それがなんかその一番最初の下半身と一番最後の手首のところで、まあ、さっきの年齢の話じゃないですけど、
はい、
やってるやってないで出にくいとか、まあ、やれなんとかな、その辺が一番最初と最後で連動してるかしてないかっていうのがすごい興味深いんですけど、
ズバリ言っていいですか？
はい、
あるんです。
何がですか？何が？
年齢と関係があるんです。
はい、まあね、それはこの間の話も、
そうそう、まあ、この間の話の続きみたいな感じになっちゃうんですけど、
ね、はいはい、
あるんです。
わかりましたよ。じゃあやっぱそこで諦めるっていう話ですか？解体
師じゃないね。はい、コーディネーション系っていうのは、
はい、
まあ無理ですね。
はっきり言ってしまうと
100% 無理じゃないんです、
うん、
ただ、まあ、希望も夢も希望もないことを言いますけど、
はい、
サラリーマンとかのレベルでやってる人は難しいと思います、
うんうんうん
うん、よっぽど時間があって、
はい、
毎日投げれますとか、
うん、
そういう訓練ができますっていう、
はい、
人はできるかもしれません。ですが少なくとも私は無理です。
お、
私っていうのは、一般的に、
うん、
まあ、サラリーマンとして働いていて、
はい、
年齢が30代中盤くらいで、
うん、
家庭があって、
はい、
っていう、まあ、代表的なサラリーマンみたいな、パパ、うん、パパやっててみたいな人は、今から獲得でするためには、毎日2時間ぐらいだけどね、
うん、
それを、そういうコーディネーション系のトレーニングを1時間ぐらいやって、
うん、
ディスクを投げるトレーニングを1時間ぐらいやって、
うん、
をやれば動きは獲得できると思います、いずれ。
なるほどね。
だけどもうその要は神経 電気信号なんですよ、神経の、うん、あ、その電気信号を作れない年なんですよね、
うん、
なあと作れないんじゃなくて作るのがすごくもう難しい年なんですよ、
はい、
もうむしろ退化していく年なんで、うん、その年から作ろうと思うと、まあ、脳もそうじゃないですか、何か覚えようと思った時にやっぱどうしても時間がかかるじゃないですか、
はい、
いうのが子供の頃に覚えた、10歳ぐらいに覚えた時の歌の歌詞って今でも歌えるじゃないですか。
確かにね。
でも今覚えたのってもう多分歌えないですよね、
うん、
覚えたのってね、
はい、
っていうのと全く一緒で、あとまさにそこが全くそこと全く一緒で、その頃に獲得した動作っていうのは忘れないんですよ、
うん、
だけど年を取ってから獲得した動作っていうのはどうしても細胞が覚えなかったりとか、
はい、
忘れやすくなるんで、
うん
うん、ちょっと難しいかなと思います。
なるほどね。なんか今日かん、ショットの解体新書ということで、まあ、ショットの話してるじゃないですか、
はい、
でまあそれについては、距離が伸びるというかね、その連動して距離を伸ばせるようなショットの話をしてますけども、はい、まあ、身も蓋もない話をしてしまうと、まあ、ディスクゴルフはスコアメイクをしていくので、はい、まあ例えばそれができなくともディスクゴルフの試合に勝つということは別のまた要素が入ってくるから、
ね、それは全然できますね、
はい、
でもね、うん、今の動作は僕はちょっと難しいとは言いましたけど、
はい、
近づくことはできます、
うん、
なぜなら僕が、下半身を使うというのはなんとなく感覚として身に分かり始めてるから、手首を使うという動きも全くなかったのが、
はい、
ある特殊な訓練を積むことによって、うん、
はい、
ちょっとずつ感覚が分かるようになってきてるんですね。
なるほど、
はい、
ということでこれが来週に続くわけですね。
そうしますか、
はい、これここから話すとまた20分になると思うんで、
だから完全にできなくもないですね。
うん、
ただ、まあ、子供の頃からやってる人たちと全く同じ動きを獲得できるかというとそれはちょっと難しいんですけど、
はい、
可能性はありますよ。
なるほど、
っていうところを、
はい、
ちょっと感じてます。
分かりました。ということで、パッド解体新書前編が
結果とコミット
また始まりましたね。前編がここで終了しますが、
はい、
まあ、この深い内容はまた後編ということで、
はい、
よろしいでしょうか。
この後編はね来週じゃないんですよ。
ああ、
またいつかなん
です。あ、また完成された時ってことですよね。
そうです、
はい、
そこまでは分かったっていう、
はい、ということで、現在進行形、皆さんと一緒に
でもどこができてどこができないかっていうのが分かってる、分かるようになるから、
うん、
T2 ザアナライザーを使えて、ね、
はい、
だからああそうか、この動きが足りてないんだっていうのが分かるはず、うん、
なるほど、分かりました。じゃあ次回からはT2 ザアナライザーっていうコーナーができて皆さんのアナライズするわけですね。
勝手にね、
はい、
頼まれてもないんですね、
はい、
この人はこの人はねみたいな、
だんだん嫌われちゃいますね。
だから TSS メンバーのしかやらない。
ああ、なるほど、はい、ということで
TSS メンバーで一番美しく投げてるのは陽平くんです。
ああ、なるほど、ね、
そういう目線で見るとね、
はい、
はい、うん、
ということで、今回は T2 の、ショット解体新書というテーマでお届けいたしました。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
TSS Radio、
今回のテーマはショット
T2 アナライザ
ー、いやいやいや、ショット解体新書というテーマでお送りいたしました。
喋ってるうちにね、T2 アナライザーもいいんじゃないかとちょっと思っちゃった。
いやいや、かっこ前編、
はい、
あのね、ちょっとなんだっけ、オフのところで T2 にちょっと話したんですけど、はい、ちょっとこのラジオのことで発見したことが一つありまして、
全然僕聞いてないんですけど、これも流すんですね。
流しますよ。
ああ、
今日ね、もう仕事で疲れちゃって、
はい、
カリカリして僕電車に乗ったんですよ。
はい、
あ、もう今日収録じゃねえかよと思って、はい、イライラすんなと思ってこうカリカリしてね電車乗って、はい、まあ、いいや、ちょっと予習しようと、予習じゃないですね、はい、ちょっと前回のラジオちゃんと聞いてないなと思って聞きながらこう電車乗ってたんですよ、
はい、
そしたらね、心が穏やかになっていくんですよ。スーッとね、スーッとこのラジオね聞いてるとね、これ精神的に安定する効果がある、これ間違いない。
それ僕の声ですかね。
いや、その絶対それも関係してるんですよ。でくだらないことちょっと話してるじゃないですか、
うん、
クスクスって自分の話してるのにちょっとクスクスって笑ってます。
それすごい分かる。僕もいつも笑いながら
そうね、なんか忘れちゃうっていうのもあるんだけど、あ、なんかこのラジオいいな、
面白いんですよ。
でなんかね、神経がね穏やかになってった。これぜひ皆さん、イライラしてる時に、イライラした時にこのラジオ聞いてください。結構聞きますよ、真面目に。ぜひこれはね、新発見。
これ僕らね、よっぽど自分たちのことが好きなんですよ。
どうしようもないですね。はい、ね、そんなこともこうカットせずに全部載せてラジオ配信してますからね。
僕もね、自分に会いたくて聞いてますからね。
ちょっと過去の自分に会いたいなっていう時にね。あの時こうだったな俺みたいなね。
自分に会いたいかためにこのラジオ聞いてますから、
ね、はい、はい、私たちのライフログとしても活用させていただいてます。
一番のヘビーユーザー、はい、自分たちだと
です、ね、で、くだらない内容をエンディングに持ってきましたが、すいません。ということで、東京スタイリッシュスポーツレディオでは皆様からのお便りをお待ちしております、
はい、
あ、そうだ、もう一ついいですか、
はい、
伸ばし伸ばしで、あのちょっとシーサーブログこう書き溜めてるじゃないですか、
はい、
で2ギガまでしか載らないから前半削ってじゃないですか、
はい、
通知が来まして、
え、シーサーブログがダメなの？
ああ、そう、シーサーブログ
じゃなくて、
あ、シーサーブログの容量がもういっぱいなの。
はいはいはいはい。
したらね、先週のラジオ上げてる時ですよ、5ギガに増えましたって。もうちょっと早ければ1話からね削らなくて済んだ。
今何話まで削れちゃったんですか？
3話ぐらいまで削れちゃってますね。
あー、惜しい。
はい、
まあ、1ヶ月早ければ、
あ、まあ、再度上げることもできるんですけど、ちょっと美しくないので、まあね、それは YouTube を辿っていただければと思います。
すごい、ま
あ、そしてあと3年ぐらいは削らずに済みますんで。
3年間やめられませんね。
我々も
ね、
やめられませんね。まあ僕が倒れるか、
自分たちのデトックスのためにね。
はいはいはい、ですね。ということで、はい、そんな話題も、すいません、話が終わりましたが、シーサーブログ、ポッドキャストのコメント欄、違いますね、はい、シーサーブログ、フェイスブックのコメント欄、ポッドキャストのレビュー欄、
5ギガまで増えたから、どんなコメントでも耐えきれますね。
そうです、毎回1時間配信してもね、2年ぐらい持ちますからね。
もうコメントもね、どしどししていただいても大丈夫ですね。
はい、もう容量アップアップですからね。はい、アップアップじゃないですかね。はい、ということで、皆様からの温かいメッセージお待ちしております。
はい、あ、いいんですね、こういうのでね、
はい、はい、東京スタイリッシュスポーツレディオをお届けしたのは
代表の菊池哲也と
広報の高橋剛でお届けいたしました。それでは皆さん、また来週、さようなら。
さようなら。